请听日语节目。
こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。
ゴーゴー台湾、皆さんこんばんは。このコーナーでは台湾の観光に関するいろいろな場所や情報、話題をお届けしていきます。担当は中野です。
今天要出去玩了。妈妈说隔壁的草地围起来了。
台湾には夜市の他にもあちこちに市場がありますが、皆さんは行かれたことはありますか？特に伝統市場は観光スポットというよりも生活に密着したローカルな市場で、お土産屋さんというよりもほとんどのお店が食材や生活用品店なので、なかなか観光コースではないのですが、ここ数年はその雰囲気を楽しみたいと訪れる人も少なくありませんでした。実は私も伝統市場の近所に住んでいるんですが、買い物のためだけでなく、まあ私の通勤路でもあるので、特に何を買うわけでもなくとも挨拶をしたり、ちょっとおしゃべりをしたりして通り抜けています。今ではすっかり顔なじみとなったお店もいくつかあって、いつもよりちょっと家を出る時間が遅いと遅刻だよって声をかけられたりもします。日本でも子供の頃は市場によく買い物に行ったりもしていたので、この感じが懐かしくもあり楽しくもあります。そんなローカルで活気と人情味あふれる雰囲気が観光客をも魅了するんだと思います。そんな台湾の市場はそれぞれに特色があって、以前このコーナーでもご紹介した南の門と書く南門市場は、市場といってもビルの中に入っていて、もともとは1949年に国民政府軍と一緒に台湾にやってきた人たちが好む食材などが多く並ぶ市場として市民に親しまれてきました。その南門市場は去年の10月からビルの建て替えのために中世記念堂の北側にある仮設の南門中継市場で営業しています。また日本人観光客にも人気のスポット、総連朝市、ここは廟の近くの提灯が並ぶ通りに赤や青、緑などの大きなパラソルが並び、多くの人が行き交う活気ある景色が人気の観光スポットともなっていましたが、最近周辺一帯の整備をめぐり露天商と市が対立する問題が起こったことは、日本語でも情報が広まったためご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。総連朝市に隣接する公園の改修工事をきっかけに、台北市は公園側沿いで営業していた露天商に対して立ち退きを求めたんですが、露天商側は向かい側で営業するための賃料が高い上、すでに場所も埋まっているので移動しようにもできないなどの問題がありました。ただ公園側沿いで営業している露天商は営業許可を持たないまま営業を続けている人も多く、またこの通りは道幅が5メートルしかなく、火災が起きた際に消防車が通過できる道路の幅の確保をする必要があるということから、市側は立ち退きの説得をしていました。この総連朝市問題は最終的には工事期間中別の市場に出店申請ができるようにすること、工事後にはまた総連朝市に戻って市の計画にのっとった営業ができるようにするということ、そして整備後は市と市場の自治会ともに清潔で安全な市場を目指すということでお互い理解し、先月末公園側沿いの露天商が撤退しました。このように実はここ数年、台北市内の古くなった伝統市場の改修工事や周辺の整備工事が進められています。それぞれの市場の特徴や良さ、そして台湾の市場ならではの活気と人情味を残しつつ、快適な環境になるといいなぁと思っています。個人的にはちょっと雑多で迷路みたいな市場も好きなので、あんまりきっちり綺麗に整えすぎないでほしいなぁなんて思ったりもしています。最近そんなことをぼんやり考えていたんですが、先日友達と行った市場はまたちょっと違った形で古い姿を残していました。その市場とは、新しい、富という字を書く、新富市場、新富市場、または新富市場。東、 漢数字の3、水と書く、東山水市場、東山水市場です。もともとは日本風の木造建築の建物で台湾茶が楽しめるというお茶屋さん、お茶カフェを見つけ、そこに行くことを目的としていたので、私自身は全然そこに市場があるというか、まあ、お茶屋さんが実はその昔ながらの市場の中にあるということを全く知らずに訪れたんですが、新富市場、東山水市場、この二つの名前が併記されたローカル市場の雰囲気たっぷりの入り口をくぐり、アーケードに入ると、あまり広くない通りの両サイドに食材のお店、調味料がずらりと並んだお店、日用雑貨のお店、そして豚肉のお店や、そのままの姿で売られている鶏肉のお店など、一店舗だいたい3、4畳分くらいのスペースの小さなお店がずらりと並んでいます。そしてそのアーケードは結構な長さがあるんですが、歩いていくと途中左手にぽっかりと開けた場所があり、その先に何やら古い、でも自動ドアがつけられるなどおしゃれにリノベーションされた石造りの平屋の建物が、実はこの建物がもともとの新富市場でした。なんでももともとはこの場所に大戦前の1935年に新富町食料品小売市場が建てられたそうで、馬蹄形の形をしたコンクリート平屋造りの建物で、木造、レンガ、鉄筋コンクリートの3種類を併用した構造で、市場のほか事務所や管理人宿舎、駐輪場、ゴミ捨て場やトイレも備え、日本統治時代台北で最初に新たな衛生基準を満たした公設市場として、後の公設市場のモデルとなったんだそうです。実際に2000年代に入ってからもしばらくは市場として使われていましたが、2006年に市の戸籍に指定され、その後徐々にお店が出ていき、2013年、台北市が建物の修復を始め、現在では新富町文化市場として新富市場の歴史や建物の特色を紹介する文化施設となっています。建物に入ると中は白い壁に木材を中心とした作りに改装されていて、そこには当時の新富市場で実際に使われていた屋台を使った展示スペースや、当時の石の床が残されていたり、当時のお店の配置図やその様子を再現したジオラマなどがあり、市場のことを知ることができます。また新しいものともコラボレーション、中にはキッチンラボや会議スペース、カフェなども作られていて、新旧がうまく交わっています。台湾ではこのように古いものと新しいものをコラボレーションするのが上手だなぁと思いますね。そしてこの建物、馬蹄形と言いましたが、建物の中央部分が U の字型に吹き抜けとなっていて、そこに出ることができるんですが、その吹き抜け部分がインスタ映えすると、最近台湾の若い人たちの間で人気のスポットとなっているんですよ。せっかくなので私もそこで写真を撮ってもらいましたが、台湾の人たちみたいに素敵に写ることができませんでした。なんで台湾の人たちはあんなに写真を撮るのも撮られるのも上手なんでしょうかね。ちなみに私の当初の目的だったお茶屋さんは、この新富市場の敷地内にある和風の木造建築で、館内に展示してある当時の配置図によると、どうやら事務所と宿舎として使われていた建物のようでした。こちらも綺麗に修復され、今は台湾茶とお茶菓子が楽しめる、合計の合、合う、興味の興、漢数字で88、料亭の亭という字を書く、合心88亭というお茶屋さん、お茶カフェとなっています。スペースはそれほど広くなく、伝統的な日本建築ではなく簡易な建物ではあるのですが、襖や木の作りが日本っぽい雰囲気を出しつつも、台湾茶と台湾の蒸し菓子やマントなどともとてもマッチして、和洋折衷ならぬ日台折衷といった雰囲気ですよ。新旧が交わった伝統市場、新富市場は、台湾ツアーでは必ずと言ってもいいほど観光ルートに入っている有名な観光地、龍山寺、龍山寺のすぐ近くです。台北新交通システム MRT 台北メトロブルーラインの龍山寺駅下車、 3番出口を出て左手の路地を入るとすぐなんですが、まずは龍山寺に近い出口から出て龍山寺にお参りをして、龍山寺の前にある門下公園の左側、ちょうど公園の真ん中あたりにある路地、漢数字の3、水、街路樹の街、町という字を書く山水街をまっすぐ抜けていくと、新富市場、東山水市場に到着します。この新富市場、東山水市場と2つの名前が書かれた入り口を入り、先にこの市場をうろうろ散策、そしてそれから元々の新富市場であった現在の新富町文化市場をゆっくり楽しんでから龍山寺の駅に帰るというルートがおすすめですよ。そうそう、なぜ新富市場、東山水市場という2つの名前がついているのかというと、昔この新富市場が賑わっていた頃、その周りにもたくさんの露天商が集まってきて、後にその露天商たちが新富市場の外に東山水市場を作ったんです。つまり隣接して2つの市場があった、その名残なんですね。それでは一曲お送りしましょう。101モンキーで川東市場、伝統市場。 お送りした曲はワンオンワンモンキーでチュアントンシーちゃん伝統市場でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。ただいまゴーゴー台湾をお送りしています。現在台湾では新型肺炎が沈静化していることから、一般的社会訪問を含む観光と就学を目的とする入国を除き、外国人の入国制限を緩和しました。これによりビジネス目的のほか、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流、求職目的であれば、台湾の在外交官、在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入国許可を取得すれば入国が可能となります。また8月1日からは台湾での特殊な治療が必要な外国人の入国も受け入れるようになりました。なお、就学については教育部が定める開放期間の受理に従います。またビジネス目的で海外から台湾への渡航を希望する外国人について、次の4つの基本条件に合致すれば台湾での在宅検疫、つまり自宅待機期間の短縮の申請ができます。その条件とは、中央感染状況指揮センターが入国を認めたもの、台湾での滞在申請日数が3ヶ月以内である、短期の入国によりビジネス活動、例えば検品、アフターサービス、技術指導及び研修、契約などに従事するビジネス関係者、中央感染状況指揮センターが公表する低感染リスク、あるいは中低感染リスクの国、地域を出発地とし、かつ搭乗前14日間、その他の国や地域への渡航歴がないこととなります。低感染リスクの国、地域からの渡航者は入国してから5日後に、中低感染リスクの国、地域からの渡航者は入国から7日後に、入居した防疫ホテルの所在地を管轄する衛生当局に対し、自費で PCR 検査を申請し、その PCR 検査の結果が陰性であった場合、その地域の衛生当局に対して、在宅検疫、つまり自宅待機から自主健康管理への切り替えの申請をすることが可能となります。ただ日本はこれまでこの短期滞在の訪台者への隔離期間短縮を認める措置の対象である中低感染リスクの国、地域に入っていましたが、8月5日にこの対象から除外されました。このことについて中央感染状況指揮センターは、1日あたりの新規感染者が1000人を超える日が多く、特に台湾と往来が頻繁な都市で感染が広がっているためと説明しています。これにより今後は14日間の隔離が必要となります。なお、最近また海外から台湾へ戻ってきた人たちの感染確認が増えていることから、中央感染状況指揮センターは病院や公共交通機関、学校、市場、宗教施設、舞台や映画館、娯楽施設、大型のイベントではマスクの着用を必須とすること、そして改めて手洗い、咳エチケットなどの衛生習慣を呼びかけています。なお、もし台湾滞在中に心配な症状が現れた場合は、いきなり医療機関にかかるのではなく、まずは無料の伝染病予防ホットライン1922、または0800-00-1922に電話をして、その指示に従ってマスク着用の上、速やかに医療機関を受診し、渡航歴や職業、接触歴などを医師に告知するようにと言われています。ただし、こちらのホットラインは中国語と英語のみの対応となりますので、もし言葉に自信のない方は、通訳できる方にお願いをして連絡をしてもらいましょう。以上、ゴーゴー台湾、お相手は中野でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。今天不能出去玩了，今天不能出去